こんにちは、翼です。翼のレディオガガ、私が急に連れてっては野球ベースボールに関する、トピックを私が、収録でお送りをしております。プロ野球シーズン開幕しまして、各球団ですね、引きこもごもという、スタートダッシュに、成功した球団、片やスタートに失敗した球団とそれぞれあると思いますけれども、そういった中でですね、こういった書籍がリリースされまして、読みましたので、ちょっとコメントというか感想をね、述べたい、感想というか雑感、思ったことなんかをお話しできればなと思って、この収録をお送りします。タイトルがですね、集英社から発行されました、村瀬秀信さんが、村瀬秀信長、虎の血という作品ですね。阪神タイガース謎の老人監督というサブタイトルついておりますけれども、今の岡田彰布監督、第二次岡田彰布政権で、阪神タイガースの監督というのは、35代目です。で、この阪神タイガースの歴代のこの35人という監督は、この12球団見ても圧倒的に多い数字なんだそうです。で、その中で今回注目するのはですね、第8代監督、岸一郎という人物なんですけれども、ほとんど誰だその人という方 が多いと思います。私もその一人です。で、それもそのはずで、なんとですね、阪神タイガースの監督として指揮を取った試合数がわずかに33試合、1955年シーズン開幕から1ヶ月ちょっとで、交代という、もう本当にごくごくわずかな期間だけ阪神タイガースの監督をしていた人物なんですね。で、さらに驚くべきことが、別に阪神タイガースの OB でも何でもないんですよ。当時大阪タイガースですけれども、OB どころかプロ野球選手でもないという人物が、阪神タイガース、便宜上今これ阪神タイガースと言わせてもらいますけれども、監督になってしまったという、その経緯と顛末、そしてその後日談といったところをですね、この村瀬秀信さんの、虎の血では語られているわけです。で、この村瀬さんはですね、ノンフィクションライターとして、活躍をされておりまして、野球関連の著作で言いますと、双葉社から、発行されております、4522敗の記憶という、横浜ベイスターズ太陽ホエールズを扱った、ノンフィクションもあったりします。で、この岸一郎という人物なんですけれども、福井県敦賀市の出身なんだそうです。で、ざっと経歴をお話しますけれども、旧制早稲田中学、現早稲田中学高等学校から早稲田大学を経て、満鉄、南満州鉄道に行ったという人物なんですよね。で、生まれたのが1894年なので、もう19世紀の人物です。で、ちなみに、この翌年1895年に、誕生したのが、メジャーリーグでホームラン王として、名を馳せるベーブ・ルースです。ベーブ・ルースより年上なんですよという人物が、この岸一郎です。で、この岸一郎がこの福井の敦賀で生まれるわけですけど、お父さん岸清松さんという方なんですが、満州で、お仕事されていたということで、この早稲田大学で、エースとして活躍をするんですけれども、その後南満州鉄道の、に入りまして、社会人野球の、チームでエースを務めるわけですね。っていうのが、この生い立ちであるということなんですよ。で、これもそうなんですけれども、で、結局戦後、運輸省で、勤めていたそうなんですけど、運輸省に関わってたんですかね。で、1954年、中日ドラゴンズが初めて日本一になった年ですけれども、阪神は、この年、もごたごたの年でした。というのも、この岸一郎と同じ、敦賀出身の、阪神タイガースの、OB 第3代監督、 である松木健次郎がですね、この年辞任をします。でしかもその辞任というのは、不祥事による辞任です。1954年大阪球場で行われた阪神中日戦で、大阪球場事件というものが起こってしまいまして、この責任を取る形で松木健次郎は辞任で、その後任の監督を時のタイガースのオーナーである野田製造氏が探していたところ、探して運輸省を訪れた際に、どうも岸一郎を紹介されて成り行きで決まってしまったということなんですね。ただいろいろ諸説あって、この虎の血の中で紹介されているのはですね、この岸一郎という人物がですね、いろいろ、まあ、自分の売り込みをやってたそうなんですよ。でたまたまその野田製造に対して、手紙を送ってたそうなんです。で阪神タイガース再建、タイガース再建論という本を手紙を書いていて、で、この当時のタイガースというのは打撃は強かったわけですよね。金田正康もそうだし、何を置いてもですね、初代、ミスタータイガース藤村文雄、物干し竿がいるわけです。でダイナマイト打線なんていうふうに言われるわけですけれども、ただ一方で投手がもう全然ダメということで、投手中心の守り勝つ野球を阪神タイガースで標榜したいという旨を、手紙で書いたそうなんですよ。でこの野田製造も筆まめな人物で、このタイガース再建論というですね、プロ経験のない一介の老人が書いた手紙に痛く感銘を受けまして、どうもタイガースの監督を打診したそうなんですね。で、就任をしたということなんです。ただ、前監督松木健次郎は、藤村文雄と一緒に戦ってきて、藤村文雄ももう30代後半で引退が目の前に見えている、だから自分が辞任した後は藤村文雄にもう監督を渡したいという意向があったにもかかわらず、このよくわからない人事が出てしまった。でしかも同じ敦賀の出身だということで、このある意味岸一郎の後々命取りになってしまうんですけど、ビッグマウスなんですよね。でこの同じ敦賀出身ということで、松木健次郎にノックしたことがあるとかなんとかっていろいろ喋っちゃうわけですよ。ただ一回だけなんかどうもノックはしたことがあるらしいんですけど、別にそれで自分の人生のプラスになったことはないということで、松木健次郎が怒ってしまったりとかっていうので、早速就任会議の段階からケチがついてしまう。で、このタイガース再建論に基づいて、もう聖域は作らない、血の入れ替えもやるということで、若手を積極的に起用しますというのと、藤村文雄であろうとも調子が悪ければ外すなんていうことを思い切り言っちゃうわけですよね。で、この当時、古風層という、タイガースのね、若手寮はまだなかったので、阪神の社宅に、この岸一郎が住んで、そこに若手選手も一緒に住むということなんですよ。でその中に、ムッシュ吉田義雄がいたりとか、320勝の大エース小山正明がいたりとかで、いろいろ野球論を談義したりとかっていうこともしていたそうです。ただ結局シーズン明けてみると、開幕、この年1955年シーズンというのは、巨人戦が前半に多かったんですけれども、巨人戦が開幕いきなり雨で流れてしまい、その後太陽戦は連勝するものの、連勝で迎えた第3戦でいきなり藤村文雄にダイソーを出そうとしたところ、これを蹴られてしまうと。でこの蹴られたのを受け入れてしまったがために、もう立ちどころに求心力がなくなるというようなことが起こったりとかですね、やっぱりごたごたが続いて、結局33試合で、終わってしまったというようなことで、その後の後日談として、敦賀で何をしていたのかと、実は敦賀の人たちもほとんど分かんなかったそうなんです。ただこの村瀬さんの取材によって、いろいろその後の人生が分かったりというようなことが書かれております。で思ったのはですね、やっぱりこの阪神タイガースという、言ってしまえばそのごたごた続き、ごたごたお家騒動がつきもののこの球団、ファンが熱心すぎる、選手も熱心すぎるという球団がどうしてこうなってしまったのかっていうのもありますし、でもある意味それは阪神っていうのはものすごい人間臭く、人間らしく、だからこそこれだけ多くのファンに愛される球団になったんだなというのは思うわけですよ。だから私自身が思うのは、この岸一郎という人物を通してもそうなんですけれども、タイガースが見えてきて、 で、それとともに語られることはないものの、タイガースが描かれることによって浮き彫りになる巨人の異様さです。まあ、広岡達郎も、この取材を受けてるんですけれども、なんか最終的に全部原辰徳の批判に行っちゃうのがおかしかったんですけれど、とにかく阪神というのは選手ファーストで、それに対して巨人というのは監督が絶対というのは、これはもう誰に対しても同じ、たとえそれが長嶋茂雄であろうともっていう、これを徹底的に守り続けたっていうのがお互いの個性であり、その後の歴史であるというようなことを言っておりました。だから、まあ、今はね、藤田さんが最後だったんじゃないかなんていうことを、まあ、その体質が守られたのは藤田さんが最後だったんじゃないかなんていうことも言われてますけれども、広川達郎は言ってましたけれども、ただやっぱりそのお互いのね、まあ、ある意味に人間臭い部分と異様な部分とっていうものが、今日までのこのプロ野球を形作ってきたのかなっていうのは非常に興味深かったですね。で、この岸一郎というのは本当に、まあ、面白い、なんていうの、惜しい人間で、伊達政宗があと30年早く生まれていたら自分はもっと天下を取れたかもしれないというふうに言っていたのと裏腹に、この岸一郎はあと10年20年遅く生まれてたらまた野球の歴史変わってたのかもしれないなと、そういうふうに思ったりもしました。で、同時にこの満州での野球っていうものがね、華やかなり史時代、そこで、まあ、エースとして活躍していた岸一郎というものに、まあ、興味を持ったというところで、非常にね、私あんまり本読むの早くないので、あんまり読み進められない人間なんですけれども、興味深く読ませてもらいました。楽しかったです。これは私またね、こういう機会をいただいて、知ることができたので非常に嬉しかったです。村瀬さん、ありがとうございました。ということで、はい、感想でした。ではでは。ありがとうございます。